市市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年10月20日配信分です。さて、今回はですね、企業型 DC についてお話をしたいと思います。最近うちの事務所はですね、ニュースペーパーというかニュースレターとか、あとホワイトペーパーみたいな感じで結構資料をですね充実させているんですよ今で。この概要欄にもメール登録こちらみたいなの書いてありますけども、あそこからですね登録していただくと、いろんなセミナー、私のミニセミナーだったりとか、あとちょっとした情報みたいなのが見られるようになってるんですけれども、明日ですかね、21日にですね、企業型 DC の、ちょっとミニセミナーと、資料を配布しようということになっておりまして、そのお話をしたいと思います。多分このラジオ聞いていただいているのって人事の方とか、あと経営者の方とかが多いと思うんですけど、あと社労士の方ねが多いと思うんですけど、そうすると企業型 DC って多分聞いたことあると思うんですよ。今なんかどこからか営業にね何回かかけられたことあるんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。なんかすごくこう社会保険料削減推しというか、あと税金対策推しというか、なんかそういうような話で、こういいっすよこの制度っていうような話だったりとかするんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ともそもそもこの企業型 DC って何かって言ったら退職金制度の一つなんですよね。で、この DC、まあ、いわゆるこの DC っていうのって、これ企業型の話で、もっと有名なのは、イデコね。愛で DC だからあれ、イデコのデコと企業型 DC の DC っていうのは同じ意味なんですよ。で、まあ、イデコの方が、馴染みが深いかもしれませんけれども、要は、退職金制度とか退職年金制度の話なんですけれども、まあ、イデコは会社ではなくて、個人の方が自分の老後の資金のために積み立てるっていう形になってるじゃないですか。で、イデコは、従業員の方向けというか、まあ、一般の方向けに、老後のための資金を積み立てておくやり方として非常にこう優遇されてますよ、いいですよって言って、それはそれでやってる方非常に多いと思うんですけれども、企業型 DC ってそのイデコの企業版なんですよね。だから要はその、老後のための資金を貯めるっていうようなことを個人の口座で個人で開設してやるんじゃなくて、会社でこう一括で開設して、会社の給料から直接その人の DC の口座に振り込んであげて、で、イデコみたいな感じでそれを積み立てていく、まあ運用していくっていうのがこれそもそものものなんですよ。で、まあ個人でイデコでやっていくのと、会社で企業型 DC でやってあげるのと、まあ何が違うのかって言ったら、まあ本人にしてみればその方が楽ですよね。会社がやってくれる方が楽だし、あと会社がそっちの方に直接給料から、まあ天引きしてそっちにこう入れてくれるみたいなものなので、あとまあ本来はその会社が、退職金制度としてこれを導入するわけなので、会社が本来の自分の給料にプラスアルファこう退職金の積み立てとして、この DC の口座に入金してくれるっていうような制度になる。まあ、これは基本ということになるんですけど、なので、イデコの場合は自分で受け取った給料から、毎月イデコの口座に自分がそこから振り込むっていう形になるんですよね。で、まあ、最終的に税制の優遇としては、年末調整とか確定申告の時に、かけた分の金額については所得控除っていう形で、所得から引けるよっていうのがありますので、まあ、税制優遇にはなってるんですけれども、それがイデコのパターンで、で、企業型 DC はそれを会社で、まあ、やってあげるというか、それを会社でやるっていう福利厚生なわけですね。だから退職金制度っていうふうの、いうものの一つっていうか、なんでしょう、退職年金みたいなイメージで持っていただいてもいいかもしれないですね。その、将来60歳以上にならないとこれ引き出せないっていうのもあるんですけど、老後の資金を積み立てるっていうのを、会社が福利厚生としてやってあげる制度っていうのが、まあ、いわゆる企業型 DC というような話になってくるんですが、まあ、退職金制度の、一つになるわけですね。この企業型 DC って。で、退職金 て、そもそも何だろうかっていう話から、まあ、今回の資料は作っているんですよ。で、ちょっと余談ですけれども、うちの今、当社のその資料を最近結構評判がよろしいんですよね。素敵なんですよ。前はね、こういうのってもう私がせこせこ作ってたんですけど、最近もうこれをですね、スタッフがもうなんかすごい作り込んでくれて、いや、すごいいいんですよ。この、なんだ、キャンバーってやつありますよね。それでですね、すごい綺麗なのを作り込んでくれて、で、まあ、内容は内容で、他の社労士のスタッフが元のものを作って、で、それをブラッシュアップして、デザインするみたいな感じで、社内でね、やってるにしてはね、ものすごいかっこいいんでね、ぜひそれも努力の後を見ていただきたいんですけど、まあ、ちょっとそれ余談でしたが、で、この資料には、話の流れとして、まあ、退職金制度っていうのはそもそもこういうもんだよね、というところから、まあ、退職金制度ってこういうものがあって、で、この中で、まあ、いろいろメリット、デメリットあるけれども、まあ、企業型 DC ってのもなかなかいいよというような話をさせていただいております。退職金制度って、どうですかね？あって当たり前ですか？私、実は、まあ、氷河期世代の最後の方の、出身なものですから、あんまり、なんか、退職金を自分でその、意識したことがなかったんですよね。なんか退職金があるからこの会社にしようとか、退職金があるからこの会社すごいなって思ったことってあんまりなかったんですけど、今思い返してみると、結構制度がある会社多かったな。ただ私があんまりにも早期離職をしてたので対象にならなかっただけで。最初の会社はなかったですけど、でもその後の会社とか、ただね、いくら出るのかが謎すぎるっていう、その退職金規定を誰も見たことがない。まあ就業規則と一緒にあったので、就業規則を誰も見たことがないっていう会社だったので、なんか辞める時にいくらもらえるのかわかんないけど、退職金制度というものはどうやらあるらしいっていう話は、なんかうっすら聞いたことがあったなとか。あと中退協ってやつですね、中小企業向けの退職金制度っていうのが、その国が運営してるみたいなのがあって、共済があって、でその共済の中小企業退職金共済のそこに入ってるっていう会社さんとかもあって、まあ、なので中退協に加盟してるっていう時もありましたね。だからまあそう考えてみると、結構退職金制度は用意されている会社っていうのは多いんだな。あまり実感なかったんですけど、意外とあるんですね。まあ、考えてみればうちもあるんですよ、実は。で、うちは企業型 DC を入れてるので、バラスト社労士法人は退職金制度としては企業型 DC を入れているということになるので、退職金制度ありってことになるんですね。で、退職金制度って、まあ、要はあってもなくてもいいんですよ。任意なんで、それを払わなきゃいけないという法律はありませんので、ただ、退職金制度を作るとですね、それが契約内容に入るんですよね。なので、退職金制度を作ったら、あるけど、ちょっと、払うお金がないから、退職するときに退職金払えないごめんねっていうのは言えないんですよ。賞与は、業績によって支払わないことがあるみたいな設定が大体の会社でされてると思うんですけど、退職金については、退職するときに、こういう計算式でこう支払いますよって決めてしまったらですね、もうそれ、払わなきゃいけないですね。従業員の方側からすれば、必ずもらえるということで安心な感じですけれども、まあ、会社としては、どんなに苦しい状況でも退職金のお金は何とか用意しなければいけないというような性質のもので、なのでバブルが崩壊したりとか、リーマンショックで、いろいろ大変になっちゃったりとか、いろいろした時にですね、退職金制度を保っておくことっていうのは結構難しいよねっていうことで、見直した会社多いんですよね。まあ、そういうのがですね、結構退職金考えるときには、まあ、必要なんですけれども、意外とですね、退職金制度ある会社多いらしいですね。で、見てみたらですね、統計によるとですね、大きな会社だと本当に 90% 以上の会社が退職金制度何らかありというふうになってまして、で、もうちっちゃな会社っていうか、まあ、100人未満の会社でも、30人以上100人未満の会社だと、まあ、70% ぐらいの会社が、何らかの退職金制度があるというふうになっているそうなんですね。意外と多いんだなと思って。でもこれ30人未満の会社は書いてないので、そこからね、どのくらいの会社があるかどうかはわかんないんですが、でも意外とこう30人以上っていうふうになると、もうその家庭内産業とかじゃなくて、組織、会社になっているような、もう、 規模ですね。だから30人の規模の会社だと、社長が一人一人こう面接して、社長とこう、もう顔見知りでもう直下でやってる、全員直下でやってるみたいなことは多分ないと思うので、ある程度組織化されているという形になると思うんですよ。で、なので、まあ組織化されているような会社っていうような部分で見ると、まあ普通の会社って感じですね。普通の会社、ちっちゃすぎもせず、会社っていうのは、まあ、もう、まさに 70% 以上の会社が退職金制度は実はあるというふうにお答えしているというふうに出ております。となると、まあ、退職金制度って意外とまあ、あって普通みたいなところがあるんだっていうところがね、私も知ったところなんですけれども、じゃあ、こう、どんな退職金制度をね、入れていったらいいのかっていうようなことを考えると、ちっちゃい会社だと、やっぱ中退業っていうのが強いですね。で、中退業っていうのは、中退業っていう、その、なんていうんでしょう、仕組みがあるんですよ。中小企業退職金共済制度っていう仕組みがあって、で、そこに、まあ、ちょっと、いわゆる、被保険者みたいな感じで、加入して、まあ、会社がここそこ、その制度に入って、で、そこに、こう、掛け金を拠出し続けるんですよね。で、そうすると、退職した時に、退職者の方が、この中退業に直接、自分で直接、請求をして退職金を受け取るっていうような、まあ、言ってしまえば、なんて言うんでしょうね。失業給付のプラスアルファじゃないですけど、失業給付とはまた違いますけども、会社を退職した時に受け取れる、まあ、積み立ててるものみたいなイメージなんですよね。まあ、少し増えたりもしますけれども、そんなに、金額めちゃくちゃ高くはないので、まあ、手軽に入れられる退職金制度として評判な制度ですね。これやってる会社は非常に多いということですね。で、ただ、これ何か、デメリットかっていうと、好きにはできないんですよ。もう中退業でこういうふうに、こういう掛け金を出すと、こういうふうになりますよっていうのが全部決まっているので、それに乗っかっていく、もう完全に福祉的な制度っていうような、まあ、仕組みっていうような感じなんですね。でも、こう、退職金制度って、ある程度、こういうふうになったら、こういうふうな、なんて言うんでしょうね。制度設計をしたいとか、そういうふうに考えると、制度設計はできないので、中退業に乗っからないといけないので、まあそういうところは少し変わってくるのかなという気はします。で、今、その企業型 DC についてっていうので、うち取り扱いを始めたので、この資料を出したっていうのもあるんですけれども、ある程度こう自由に設計ができる部分っていうのもあるんですね。ただまあ古き良き退職金制度みたいな感じで、1から10までね、例えば自己都合退職したら 25% しかもらえないとか、そういうような、素敵な設定はできないんですけれども、そういうのやりたかったらもう本当社内で積み立てるみたいなね、やつとか、あとまあ民間の保険会社とかとこう話し合ってこう作成して、ある程度こうキャッシュというか、まあキャッシュフローに大きな影響がないように、積み立てを貯めていくとかっていうようなやり方ももちろんあると思いますけど、まあ、こういうような人に対しては、このくらいの掛け金を拠出してあげるよ、みたいな、そういう人によって変えるみたいなことももちろんできますし、ある程度ちょっと、まあ、自由にできる。あと、それから、やっぱり自分で老後の資金を積み立てるっていう制度を会社が、福利厚生としてやることによって、退職金制度にするっていうような、ものなんですよね。そもそもその、法律とかをこう見ると。なので、自分で、この、自分の人生を自分で、コントロールするというか考えるっていうふうに思う社員に、まあ、なってもらえるきっかけにもなるんじゃないかなとは思うんですよ。まあ、自分でちゃんと、老後のための積み立てをしたりとか、貯金をしたりとかっていうふうに考える。っていうことのきっかけにももちろんなると思うので、自立型の社員というかですね、そういうふうに、考えるというのも、教育の一環としてやるというのも、よろしいのではないかなというふうには思っております。はい、ということで、ぜひですね、メール登録お待ちしております。私の簡単なミニセミナーとともにですね、退職金制度の考え方の資料がダウンロードできますので、ぜひ、メールマガジン登録していただければと思います。はい。ということで今日はここまでにしたいと思います。 この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまでも一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。リクエスト感想などは X でアットマークめぐみアンダーバー SR メンションつけて送ってください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングをお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。企業型 DC の申し込みも受け付けております。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。